はい、
はい、
ということで1本終わりまして、
はい、
偉人の、
まあ偉人の話ですね。
話、
うん、まあ、性癖というか恋愛系ですね、
うん、関係か、
はい、
うん、やっぱ女性関係はでも関係ないと思うんですよね。
なんかね、
偉人とかどうとか
勉強しすぎたりとか何かに熱中しすぎて、
うん、
その女性っていう方に振ってないんですね、パラメーターを。要はあなたとかは小さい頃から小中高とずっと女性と話したりしてきたでしょ、
うん、そうですね、女性にパラメーターほぼ全部
使ってるでしょ、売ってるでしょ、
うんうん、
あの僕なんて女性なんてもう無理と思ってたから話すことなんて、
鼻から諦めてた感じ、
うん、諦めてたからずっとと妖怪本読んだりとか、
うん、
妖怪が出るって言われてる天狗の山とか歩いて行ったりしてましたから、
うん、
一人で、
うん、
だから今っすよね、
ま、それ
話せない女性とね。
偉人もそうですよ。偉人はそうがちってこと。
偉人もだから小説があったら小説本ずっと読むとか ね、ナポレオンはずっともうね、うん、兵の兵法をずっと勉強したりとか
で、 すよ、うん、でもまあそうか、
うん、絵描いたりとかね、
うまいやつもいると思うんだけどね。
うまい人もいますよ、それ。
だからなんかそこの違いってあんのかな、うん、
ニュートンいるじゃないですか、
うん、
ニュートンなんて
リンゴのおじさん、
そう、リンゴのおじさんって言うなよ。
リンゴの
おじさんじゃないよ、
落ちたのびっくりしたおじさん。
違うわ、あのリンゴのおじさんね、
うん、
ニュートンも、
うん、
自分が生まれる3ヶ月前にお父さん亡くなってるんですよ、
うんうんうん、
そしたらお母さんがニュートン捨てちゃって、
うん、
あのね、男と結婚するんですよ、
うん、
まあ、ニュートンからしたら義理の父親ですよね、
うん、
それが牧師かなんかだったんですよ、
うん
うん、で、まあ、結婚しちゃって、で
いいことじゃん、
うん、したんですけど、ニュートンを捨ててニュートンをね、あのおじいちゃんかおばあちゃんのところに預けるんですよ、
うん
うん、
で一緒には暮らした
くない、暮らさないんですよ、うん、だからニュートン超恨んでて、
お母さん、
お母さんというよりは義理の方、お前がいやいやニュートン君も一緒にって言ったら一緒に行けてたんちゃうんけみたいな、めっちゃ腹立ってて、
牧師のくせに
後で見つかったんですけど、うん、てめえぶっ殺すっていう手紙送ってんすよ、
牧師に、
うん、
へえ、
てめえ絶対殺すみたいな、
若い頃ってこと、
若い頃よね、うんうんうん、だから10代とかですかね、うん、てめえ絶対
そっちに行くんだ、怒りが矛先って、うん、そう
てめえ絶対ぶっ殺すっていう手紙が残ってて、
へ
え、かなり怒り狂ってたらしいですよ。
なんかそんなにね、
イメージないでしょ、なんか勉強ばっかりして、そうそう、ズボン履かなかったことがあるとか、ちょっとなんかあの、うん、おちょこちょいなところがあるみたいな、ね、おまぬけじゃないけど、そうそう、
かわいい感
じの、もう裏の顔は違いますよ。
まあでも、うん、あんだろうね、そういう反抗期じゃないけど、
まあね、
天才系の人も、
ライバル超恨んで金払って受賞させないようにしたりとかいろいろしてますから、うん、ニュートンって、
まあまあ、
うん、
エジソンもしかりね、
あ、まあまあエジソンもね、
やっぱり、
うん、
言われてるのと実際に会うのはやっぱ違うんだろうね、うん、
エジソン、うん、俺びっくりしたんですけど、
うん、
寝ちゃうじゃないですか社員さんとかが、
ん、あ、会社の話、
会社でね、寝ちゃうじゃないですか、うん、あの電気走らして起こしたらしいですね、
うん、電気ショックで、
電気ショックで、超怖えわ、
今だったらね、
バチッつって
なかなかのブラック企業ですよね、
うん、そうそうそうそう、うん、まあ、そんなんがあったっていうね、まあ、どうでもいいですけど、あなた、
まあまあま
あ、あなた何ですか今日は、
今日はね、
うん、
あれですよ、いきますよ、
うん、
教えて都市伝説。
コンビだ。
どういうこと？
教えて都市伝説と。なんか最近ずっと一緒にいるけど、君ら。
いやいや、そんなことないでしょ。ちょっと前は、あれでしょ、うん。ベストヒットの。
まあまあそうですけど。
あれでしょ。
トリオでしょ、だから。トリオ。
いや、そんなこと言ったらお前だ
そんな。いや、そんなことないでしょ。俺やってないでしょ、そんな。結構振ってるでしょ、いろんなものに。
うん。まあまあ。
たまには OCT やってくれよ。
OCT は、そうだね。
うん。
あの、忘れちゃうんだよね。企画何があったかっていうのはね、でもまあまあ教えて都市伝説は確実にあるんで、
はい、はい、お願いします、はい、
まあなんか気になった話をするというようなコーナーでございますけれども、うん、はい、教えてじゃなくてもよかったかもしれんけど、まあいいや、教えてでやりますね、
はい、
はい、今日は、まあ、ある事件を話していこうと思うんですけども、
うん、
ちょっとね、事件の種類というかが、うん、天罰受かっちゃうかなと。
面白い。
天罰って、まあ、言い方もあれなんだけど、うん、まあ、あのやっぱ悪いことするやつっていうのは、
うん、
それなりに自分にも悪いことが起こるみたいな話あるでしょ、
うんうん、
なんていうのかな、日本だと因果応報、
うん、そうですね、
かな、
うん、
ちょっと違う、
いや、うん、でも、まあ
まあ、ニュアンス的には、うん、そうだよね、
ニュアンス的にってますよ、
まあ、やっぱ悪いことって許されちゃいけないと思うんですよ、うん、
お、
ね、
言いますね、
うん、やっぱどっかしらでその痛い目 見てもらわないと、
うん、
やっぱ俺の気持ちも収まらないし、
なんかあったんかい。
ね、その、うん、やっぱ許せないわけじゃない、うん、みんなもそう思ってると思うんですよ、
うん、
だからあの、ね、すぐ不倫したやつを叩きたがるわけでしょ、うん、みんなして、
いやまあそれが理由かわからんけれども、ね、うん、
なんかその自分たちはちゃんとやってるのに、うん、そこをズルしてなんか悪いことしたやつはやっぱり許せないっていう気持ちは多分みんなあるんですよ、
うん、
ね、
うん、
でそれが実際になってるかというと、
うん、
そうでもないじゃないですか、
うん、
あそんな結構ノーノーと生きてる人たちもいるでしょ、悪いやつ、
シュエシュンな、
え、
シュエシュンな、
いや、シュエシュン、シュエシュン、そんな悪いことした、
そんなことあったのにめちゃめちゃチャレ女と一緒にいたぞ
今、
あちょっと前、
あそうなの、
ある駅で見たけども、うん、まだチャラいんかい、
女も女だな、
まだチャラいんかよお前って思って、
うん、ね、そうそう、シュエシ
ュン、海外の仕事があるんすよ、
食ってけるぞあの人、
いや言ってましたよ、
すごいね、
そしたら女の人も彼海外の仕事があるんでってさっき聞いたわいみたいなありましたよ、
何それ俺知らねえよ、普
通なんか交差点で言ってましたよ、
あそうなんだ、
電話してて、
へえ、うん、まあじゃあ塩や旬も、うん、でもそのうち天罰
来
ると思うんですよ、うん、あんだけ女性流してるわけですから、
う
ん、
そうそうそうそう、
でそういう意味では、うん、あのね、あのなってほしいんですよみんな、うん、期待してる、どこか、
まあね、どっかで痛い目ないと、
痛い目ないと、うん、でそれで実際に痛い目に遭っている事件をちょっと紹介して、
うんうん、
みんなスカッと、
うん、あそれがいいわ、
スカッとジャパンってあったでしょ、
うん、
スカッとジャパンだっけ、
うん、
あんな感じでこう
やってますよね、
いや今やってるよね、うん
うん、
あんな気持ちよくなってもらおうかなっていうこと
で、うん、じゃあ俺はスカッとって言っていいんですね、スカッとしたら、
ああそれまでやられるとちょっと話が合ってきちゃう
あ違うね、うん、
スカッとの企画じゃないから、別に
あか
まあまああの、はいはい、ということでちょっと、
うん、
いろんな事件を紹介していこうと思っておりますので、うん、やります、
はい、お願いします、はい、
じゃあですね、
うん、
1番、
うん、
1番というか、
エントリーナンバー1番、
まあ、エントリーナンバー1番、
うん、
標識窃盗犯の天罰、
標識窃盗犯、まあ確かに標識ってね、うん、すごいコレクターはいますけど、
うん、まあまあそうか、
盗むんすか、
あんまりそうだね、日本でそんなに標識のコレクターっていない、
うん
うん、あんまりいないと思うけど、
でもあのあこもう中野のブロードウェイとかにもね、標識売ったりとかして、
まああくまでインテリアのレベルだけどね、
うんうんうん、窃盗がいるんですか、
そうなんですよ、アメリカはですね、オハイオ州にございます、
うんうん、
ノーウォークというところが、うん、ね、もう名前がノーウォークっていいね、っていう地域ありますね
はい、はい、
うん、でそこの、うん、タイラー・マイヤーさん、
うん、タイラー・マイヤーさん
19歳、
女性、
いや、男性ですね、
男性の方、うんうん、19歳、
がちょっと変わった、
うん、
まあ手癖というか、
うん、
盗癖がありまして、
盗癖、
うん
うん、
それがですね、街の中にある一時停止の標識を盗みたがるという癖がある、
一時停止だけ、
いわゆるストップって書かれてるような
やつ、備え、うん、魅力的かいあれ、
そうなんですよ、
うん、
なんでそんなものを欲しがったのかは、
うんね、
これはもう謎、
うん、
ただおそらくまあ癖、収集癖としか言いようがない、
うん、止めてくれっていうニュアンスもあったかもしれないです、俺を、俺の中のモンスターを、
ね、あー
盗癖を、
でも1個目だったら意味わかんない
そりゃそうだ、
うん
うんうん、
まあちょっととりあえず、うん、そこの癖について語ってても多分答え出ないんで、ちょっと変な癖があると、
うん、
でその癖が要は一時停止標識を
パク
ってしまうと、
面白いですね、でも、
まあ、調べたところによると、
うん、
転売とかそういうのはやってなかったと、
うん、
要はさっき出たようにちょっと手に入んないものをコレクトする人いるから、うん、例えば警察のものとかね、
うん、
は今普通にネットで買えたりするんですけど、うん、まあ、そういう使い方ではなかったと、要は金目的ではない、
本店じゃコレクション、
多分完全に自分が好きで
欲を
取っていたんであろうという、
満たすためだけに、
うん、
はあ変わっとんな、
まあ変わってるよね、
うん、
まあ、そんなやつそうそういないんですけど、うん、まあいたと、
うん、
で、実質、
うん、
実質っていうのは自分の自宅の、
うん、
寝室みたいなところに、うん、まあ、とにかくその盗んでいった標識っていうのを、まあ、飾っていったと、でまあ、1個だけじゃもちろん、
うん、
ね、足らないということで、うん、3つ4つとどんどん、パクっては飾りを繰り返していくんですよ、
うん、
こうなるとですよ、
うん、
問題が出てくるわけですよ、
あの止まらなくなりますよね、
まあそうね、
あ違うそこじゃない、
ちょっと言い方はまああれだけど、うん、要は街は変わってないんですよ、うん、この人は、はい、あの自分の近所でやってるから、うん、だから街から本来あるはずの道路標識が消えていくわけですよね、うんうん、一時停止をしなきゃいけない場所ではドライバーがしなくなりということで、うん、まあ危険な状況でもあると、
うん、
結構危ないですよね、うん、で、まあそんなパクリ癖のあるマイヤー君がですね、うん、ある日その車を運転しているんですね、うん、その時にその一時停止の標識をブレーキを踏むことなく通過したと、
うん、
なぜかというとですね、うん、普段から家の中で標識を見慣れていて しまったため、う
ん、
標識というものに鈍感になっていて、
うん、
なんていうかその意味っていうのを忘れてしまうというか、
うん、そういうことね、
本来の意味を分かんなくなってしまって、
うん、そういうことか、
そのまんま車は、
はい
は
い、
猛スピードで突っ込んでいき、
はい、
トレーラーに激突されて死亡したと。
つら
っ。そうなんですよ、もう完全に自業自得、
うん、
というこういうね、まあ、ちょっと天罰的な、うん、事件があった。
しかもあれなんですね、その何もないの天罰じゃなくて自分のね、身から出た錆じゃないけれども、ね、
まさに因果応報の典型パターンというか、
意味が分からなくなるぐらいの寝てたんですね。もう
ストップ、
ね、
いやもうだから部屋起きたら常にストップが部屋周りにあるから、
うんうん、
もうただの自分の中ではもう模様というか、
うん、そうですね、
マークでしかなくなる、
うん、確かに、
だから意味というものが抜け落ちてしまい死亡するという、ちょっとあれっぽいよね、あのなんだっけ、
うん、
ダーウィン賞的な、
あ、はいはいはいはい、
ちょっとねそういうニュアンスにも近いけども、ね、うん、まあそういうちょっとスカッとする感じでしょ、うんうん、ということで、エントリーナンバーワンでございましたけども、はい、じゃあ続きまして、
はい、お願いします。
飲酒運転のドライバー、飲酒運転、
うん、
これ僕はものすごい大問題だと思ってるんですけども、
うん、飲酒運転それダメですよ、うん、
あと結構あれですか、ドライバーに対しては事故とか起こすのしょうがないとか思う感じですか、
ドライバーに対して、あ、運転の、
うん、
うん、しょうがないと思わないですよ僕は、
思わない、
うんうん、
それは許せないって感じですか、
でそれ許せないでしょそれはね、うん、許すやついるんですか、っていうかその悪いのに、
いやまあその、
うん、
勝手に事故ってるパターンとか、
うんうん、
あとなんだしょうがないパターンっていうのもあるじゃないですか、病気になっちゃって急に、
それに関してはいいけれども、うん、なんか運転って軽く見られてません結構、
まあ、そもそもがね、
うんうん、
免許のレベルとかもそうだしってことね、
うん、そうそう、今なんかすごい言うじゃないですか、
うん、
なんか後ろからもすなんか何ですか、
煽り運転、
そうそう煽り運転だ、う
ん、はい、
車間距離むちゃ開けずに
もう近
まで近づいていって、うん、でかともやを追い越していって急に止まったりとか、
そうそう、高速で止めようとするとかね、う
ん、アホでしょあれ、
アホですよね、
アホに免許渡すなやと思うんですよ、いや
そうなんですよ、
うん、
まさにその通りだと、そうそうそう、
まずはだから、うん、運転のテストじゃなくてそいつの人間性のテストをやれやと思うんですよ、
わ、ね、
うん、
かるわかる、
アホんだらが、
で人間性がもう無理だってやつは一回収容所に入ってもらって、う
ん、え収容所、
そうそう、うん、でまずはその
構成
してから、
うん、
もらわないとダメ、
そうね、
それはねもうマジで俺もそう思ってる、本当に
そう思うわ、
で、うん、あと最近で言うと高齢者のドライバーの事故が多いっていうのですごい問題になっているんですよ、
カレハマークでしたっけ、
あもうモミジみたいなやつね、
モミジか、
うん、なんかあるよね、
うんうん、あるある、
あれはさもう単純に能力が落ちて、うん、判断力が伴わないみたいなことじゃないですか、
何歳になったらもう運転免許はもう全部返せ、
剥奪だよ、
うん、剥奪までいかないけれども、うん、返したいのにと思うんですよね、
まあそう、うん、それもね今問題になってますよ、
う
ん、だから
そうそう
結構交通のなんていうの、うん、問題って今結構日本でも多いんですけども、
うん、
僕はそんな中でも、
うん、
飲酒運転に関してはもうね、
うん、
全員剥奪でいいと思ってます、免許一度でもやったら、ま
あ、一度でもですか、
うん、もちろん、
あそうか、
それぐらいこれはね悪質だと僕は思っているんですけど、うんうんうん、だってそいつの責任ですからね全てが、
自転車もダメなんですよ実はあれ、
あ自転車は軽車両ですよね、
そうそう、
うん、
だ ダメなんですよ。あなただから
俺もそうか、
お酒飲んで
飲んじゃダメ
なんですよ。だからあなたもやりかねないんですよ。まだお酒飲まないからですけど、
うんうん、で飲酒運転で、うん、あの同乗者が知ってたら今やばいっていうのはありますよね。
同乗者も捕まってしまう。
同乗者が知ってた上で、
うん、
飲
酒運転してい
ったら乗っちゃってたら、
うんうん、
止めなかったやつも悪いっていうのでなるんですけども、うん、でこれね、
うん、
まあ、飲酒運転、やってる人が、うん、まあ、いるわけですよ、
うん、
で、検挙、
うん、
でちょっと珍しいケースがあって、
うん、
それが2018年に起こった米国のバージニア州で起きたものなんですけども、うん、まあ、酒酔い運転の疑いがある1台の車がいまして、
うんうん、
まあ、おそらくちょっとふらついていたとか、うん、あ、なんかあったんでしょうね、うん、あのパトカーが、そこにいまして、
うん、
その車を止めに行くんですよ、
うん、
停止するように命じると、うん、で、まあ、問題の車がですね、その徐々に速度を落とし始めて、
うん、
止まろうと、
うん、
してるのかなということなんですけども、うん、動いているスピードが徐々に落ちている段階の車から、
うん、
突然ドライバーが飛び出すんですよ、
うん、
要は徐行をしてるような状態から、う
んうん、飛び出してくると
停止をせずにドライバーだけが飛び出して、
なんで
逃走を試みた
と。ほうほう。
要は多分めちゃくちゃ飲んでたんじゃないかと。
あ、
でその理によってなんかあるじゃないか、
うんうん、
あの罪の大きさみたいなのが変わってきたりとかするんで、うんうん、おそらく相当飲んでて、
うん、
多分今捕まったらあと免停のあれとかもあるから、
うん、やばいと、
特典のね状況とかもあるだろうからってことで相当焦って、
うん、
要は車を捨てて逃げたと
走って逃げたと、
うん、走って逃げた、うん、そりゃね、あの、
うん、
よくないんですけども、うん、まあ、こいつはですねものすごい多分酔っ払っていて、
うん、
徐行運転している車の前の方まで走っていきまして、
うんうん、
自分の車を横切ろうとした時に、うん、無人の車にはねられて、
うん、
地面に倒れると、
うん、
でそのまんま逮捕となりまして、
めっちゃバカだな。
で結果最終的に調べてったら、うん、飲酒運転で逮捕されるのはこれが3度目と。
お、何度もやってたんだな、
うん、でも、懲役10年が言い渡せる、うん、
あ結構重いっすね、
うん、まあ3度目っていうのもあった
ってこと
ですね。
ま
あその飲酒運転していたドライバーが自分の車にはねられるというちょっとした珍事件です、
うん、めっちゃアホっすね、うん、
いわゆる天罰という。
飲酒運転はもう一回やったらずっとやるぞ。
飲酒運転とあれか、
うん、
不倫か、
うん、不倫ももするだろうな
っていうね、もう、うん、なんかだから免停ってよく意味わかんないんだよね、あの、うん、免許のねシステムも、うん、まあまあそういうのもありますと、
うん、
ちょっと変わってるやつでございますけれども、はい、あとですね、これもちょっと変わっているやつなんですけども、うん、まあ、よく話聞いてないと分かんなくなるかもしれないんですけど、
は
い、あのホットドッグ屋を襲った強盗犯、
うん、ホットドッグ屋、
うん
うん、
まあ、2017年ですね、去年かな、うん、シカゴのテリオン・パウンシーっていう、
うん、
まあ、19歳の少年が、
うん、
強盗でまあ稼ごうと思いまして
思うなよ、強盗で稼ごうと、
まあ、稼ごうとっていうかまあその状況もあるんだろうね、うんうん、そのそれ以外もしかしたら仕事がなかったのかもしれない
けど、それ以外ないことなんてないぞ、
窃盗、まあ、19歳でね、
あと仕事じゃねえぞ、うん、窃盗は
シカゴで、
うん、
シカゴそんな悪くねえと思うけどな、うん、まあまあでも、
まあ、場所が悪いんかな、
うん、まあ、あった
ことないか分からんけど、
家庭環境が悪いんでしょ
う、うん、
ね、テリオン・パウンシー君は、
うんうん、
まあ、ちょっと強盗するしかねえということになりまして、おうおう、まずホットドッグ屋へ襲いに行くわけですよ、
うん、ホットドッグ屋を、
うん、で、あの調理に使う
油
の入ったバケツっていうのがあるんですね、
うんうん、
まあ、ホットドッグ屋ですからその焼くじゃないですか、うん、鉄板 でそれに使う油があったと、
うんうん、
で、まあ、これからホットドッグを作ろうとしている男性に対して銃を突きつけて、
うん、
スマホと財布と売上金を渡すように命令すると、
うん、
まあ普通の強盗ですよね、
うん、そうですね、
ちっちゃいレベルの、
うんうん、
ただこっからちょっとパウンシー君意外な状況になるんですけども、うん、ホットドッグ屋の男性が財布を取ろうとして、
うん、
バケツの油を派手にこぼすんですよ、
うん、
っていうかまあその財布取れって言われたからね、う
ん
まあ、
蹴り飛ばしちゃった
んですかね、とかまあまあ、あの手の近くあって、うん、ガタンってやったのかもしれないんですけども、まあ要はこぼしてしまったと、うん、そうしましたらその結構油が熱されてたと、
うん、
だ鉄板の横とか、うん、鉄板の上にあったのかもしれないんですけども、うん、高温の油がパウンシーかかるわけですよ、
うんうん、
で、そういう状況になった中財布は取り出したんで、うん、財布の中のドル紙幣がこう宙を舞ってるんですよね、うん、要はちょっとコミカルな感じになってますよ、うん、財布から、ドル札が出てひらひら舞ってると、うん、でそれをお金だっていうことでパウンシー君が、
うん、
取ろうとするわけですよ、うん、ただし パウンシー君今銃を持っている、
うん、
っていうことで銃をホルスターに、
うん、
ホルスターってあの銃入れるやつ入れとく革のやつなんですけど、まあ、それに戻そう
と腰回りについてるやつ
そうそう、
うん、
戻そうとして両手で取ろうとしたから、ねうん、でその、ホルスターに入れた瞬間に誤って銃の引き金を引きまして、
うん、
自分の股間に命中する
と
だから自分のホットドッグを撃ち抜いたというい
やホットか分からんけどてかそんなおちんちん前に出てた
のおちんちんっていうか
打ち抜くってホルスターだ
って真下ホルスターが、うん、あでもねあれ稼働するんですよでそのホルスターを急いで戻そうとした時より、うん、だからちょっと斜めに入っちゃったのか本来の形のそうホルスターとは違う方向を向いていて、うん、そのまんま見事に自分の股間を
打ち抜いて足も抜かん普通、うん、
股間だけを
股間だけ
綺麗に命中させて
すごいナイスショットじゃないですか、うん、じゃあ
ナイスショットです ねただし、うん、全く命に別状はなく、うんまあ、パウンシー君は逮捕されただからホットドッグ屋を狙うっていうことは、
うん
まあ、ホットドッグに天罰が落ちるよっていう、うん、
自分のね
そう、
はいはい、
そういう、うんまあ、因果応報の事件でございます、
うん、どうしたんですかね その後それあのちゃんと使えるというか治ったんですかね感知したんですかね
パウンシー君のホットドッグが、
うん、
使えんのかね
消費期限
はどうだろう、
ねうん、いや怖いっすよね
でも19歳だから、
うん、
これからめっちゃ使う
のにそうそうそうそうそう
打ち抜いちゃってるからね
打ち抜くってさだってまあ、ちぎれは線にしても穴開くわけじゃないですかどっかが欠損したりとか、
だから一番ベストはあれだよね、うん、その銃弾が中で止まって、
うんうん
その心中入ってるみたいになるとか
すごいいいってやつ
そうそう、うん、プラスに働くっていうパターンとか、う
ん、優しいないや怖いなと思って
打ち抜いて穴開いてたらもうダメなのかない
やどうなんだろうと思って
確かにね、
うん、
でも今あれですからねあの
移植革の
移植革っていうか物自体移植できるんですよ実は、
うん、知らなかった
最新本当最新最近成功したんだけど、
うん、
他人のペニスを
取ったやつを
移植して使えるようになったっていう
使えるのはすごいですね、
うんうん、あのね戦争とかでダメになっちゃった、
うん
うん、人のためにやったらしい、
うん、面白い
っていう結構ねやばいやつですけども
はい、
はい、じゃあ次行きましょうかねはい、はい、テロ計画失敗
かなり物騒な
ちょっとねやっぱテロって聞くと、
うん、
あんまりなんていうかね茶化せないような感じありますけど、うん、
あるある、
うん、まああのロシアって結構テロが、うん2010何年とかだったかなぐらいからちょくちょくあって
ロシアやらイギリス多いっすね
もうなんかね
ここら辺は
1年に1回ぐらいある感じのイメージですよね、うん、ね今
駅のやつとかねロンドンのあれすごかったですね、うん、
もうあれはねあの動画で出ちゃうからよくないんだよね、
うん、そうそうそうそう、うん、あっちはねすぐ撮ってあっちはっていうかもうドコモですけど今はね、うん、ドコモで、
まあ、いろいろ、はいはい、いろいろなんかよくないやつが出てきちゃいましたけど、はいはいまあ、2010年ですね、
うん、
の時にもう大晦日ですよ、
うん、
あのもう年末年末って意外とテロの標的になりやすいって、うん、
人が多いから
そうそう、うん、あのイベントが多いし、
うん、
っていうので結構狙われやすいっていうのはあるらしいんですけど
2発仕掛けるらしいですね爆弾
2発
うん2発
どういう意味でそれ
は？テロ、最初ちっちゃい爆弾仕掛けるんですって。
ああ、誘導するってこと？
バーンってなったら、ちょっと時間置くんですって、
うん。
そしたらみんな集まるじゃないですか。
何が起こったの？って言って
、その後にでっけえ爆弾。
よりやるために。
そうそうそう、集めるため。
誘導するっていうのは聞いたことあるね。う
ん、だから。すごいなと思いますよ。ほんま人殺すためにめっちゃ考えたんだなと思って。
そうだね。
だからもうその頭あるんだったら別のことに使ってないのにと思うんですけど、そうはいかないんでしょう ね。
そもそも爆弾作れる頭あるんだって思うもん、ね。
うん、本当だ。うん、
まあロシアもテロの標的になってることが多いんですけれども、
うん、
ロシアの空港でですね、うん、テロ事件が。
うん、
2010年ですね、
うん、
あって35人が犠牲になってるんですけども、うん、同年、まあ、2010年の12月31日、うん、大晦日、
うん、
その、ロシア空港でのテロ事件を起こした組織が、
うん、
またしてもそのテロ攻撃を、うん、まあ、目論んでいたっていう
のが
あ
るん
ですよ、
うん、
まあ、要は1年に数回やってるってことなんですけど、うん、すごいですね。実行犯がいまして、うん、それ3人組なんですよ、
うん、
でそのうち一人女性がいて、
うん、
どんなテロかっていうと、
うん、
自らの体に爆弾を巻きつけて、
うん、
自爆テロ
を
行う計画だったと。
すごいな。
まあね、最近というかちょっと前から、
まあ、ありますけどね、
ちょくちょくありますけど、
うん、
どういう覚悟でやんだろうと思うけど ね、これ、
うん、
まあ、そういうのを計画していたと3人組が、
うん、
で毎年新年を祝うために、
うん、
まあ、数千人の人たちがその赤の広場って言われる場所があって、まあ、そこに集まって、うん、でカウントダウン花火ですよね、
うん、
やるということで、まあまあ毎年恒例の行事なんですけども、うん、その中にその爆弾女が、
うん、
紛れ込んで、
怖、
年が明ける瞬間に、
うん、
仲間が彼女の携帯にメッセージを送ると、
うんうん、
受信して、
うん、
起爆装置が作動するという予定だったと。
ハッピーニューイヤーは気持ち悪い、
ね、全然ハッピーじゃねえよな、ね、
すごいな。そこ狙うっていう、なんかもう頭が分かんわ、そっちの方に考えが、
ね、
え、新年にぶつけてやってやろうっていうのがね、
うん、
うん、なんか夏祭りだとかあったらまだ分かるけど、
どれも分かんないけど、
頭の年明けにやろうなんていう、年明けぐらいもう騒ぎよ、
ね、ハッピーって言ってるぐらいのんだからね。だって自分も死ぬんだからね。
そうですよ、
ね、すごい締めくくりですよね。
何してんだよと思うわ、新年に。
でね、まあ、要はその、うん、女はもう自分で腹くくって、
うん、
爆弾を巻いてるわけですよ、
うん、
で、まあ、基本的にはだからそのみんなが集まる瞬間っていうのは、
うん、
年が明ける瞬間ですよね、
うん、
カウントダウンの瞬間なんですけども、まあ、年が明ける直前まで、
うん、
携帯の電源は切っておかないといけないわけですよね。
受信したらね、
うん、メッセージが起爆装置なんで、
うん、だからまあ切っておくと。
そう、
うん、
で、まあ、ところがですよ、
うん、
その女性はそんなにすごいテロをしようとしているのにもかかわらず、
うん、
全くそのことを忘れていまして、
うん、
新年のカウントダウンが始まる数時間も前に、
うん、
自分が契約している携帯会社からハッピーニューイヤーっていうメッセージが入って爆発しました、うん、大勢の人を巻き込むはずだったのに、
一人で、
もう唯一一人の犠牲者で、
てか電源つけてしまったんですか。
ずっとつけっぱだった。
何やってんだよ。
消してなかった。
いや、よかったけどね、結局。
まあよかったんですよ、うん、よ
バカかよ
この皮肉じゃない、
うん、
契約ドコモから、
うん、
ハッピーニューイヤーの、
うん、
お知らせですって来て爆発するっていうね、
ちょっとね、
スーパー皮肉な、
うん、
もうこれはだから本当にテロをやろうとしたらこういう痛い目に遭うよっていう、
コメディ映画じゃんそれ。, 笑うわ俺それ映画で見たら。 ,
笑うよ
な、うん、ハッピーニューイヤー
って、って言った瞬間に
バーン
ですよ、
ね、
うん、でそういうね、ちょっとあるんですよね、
うん、
なんか奇跡的な因果応報天罰みたいなものが、
ね、すごいわ。
結構やっぱこういう、まあ、事件というかね、
うん、
実際にはだから事件にはなってないのか、
うん、
一人がまあ
事故なんすか、
ね、事故なんだろうかね
、うん
うん、まあそういう感じになってるんですけど、うん
うん、
結構そういう謎の まあ天罰が勝手に起きてるっていう話がありまして、
うん、
すごいもっとねポップな感じで言うとですね、うん、あのまあちょっと珍しいものを実験現場に、
はい、
残しちゃうみたいなこともあって、
うん、
2017年のカリフォルニア州、うん、カリフォルニア州ですね、
うん、
で43歳の、リマスっていう男がですね、うん、泥酔状態で、まあ、車運転中、うん自転車に乗った男性を衝突と、
うん、
もちろん自転車は大破しまして、
うん、
乗っていた男性は足に重傷を、
うわーつら、
まあ、本来ならそのね状況になったらあの運転手は降りて、うん救急車呼ぶなり、
うん
なんか警察呼ぶなりしなきゃいけないんですけども、うんまあ、リマスさんはパニックで、
うん
逃げたと。
うわ、
まあ、泥酔状態ですからねそもそもが、
うんそっか
うん、で、しばらくして警察が事故現場に到着すると、うんまあ、自転車とかそのなんだ怪我してた被害者もいる中、うんね、あのあるものが残ってたと、
うん、
というのがあの自転車とぶつかった時の衝撃によってリマスさんの乗ってた車のナンバープレートが落ちてからそれに気づかないまま逃走したと、
うんうん、
でも自分の名前をもう書いて、
うん、
その場を逃げるみたいなことをやっていたと、
うん、
もちろんリマスさんすぐ住所が見つかりまして、
うん
まあその警察が家に行った時はもうリマスさんはもう深い酩酊状態、
うん、
で自分の車からも降りられないような状況だった
という、うん、あじゃあ車の中におったんですね
そうそのまんま、うんうん、だったっていうね、
うん
まあ、ちょっとそのよくその事故起きた時に、
うん、
唯一の物証、
うん、
ナンバープレートが落ちたんだっていうね、
うん、
綺麗にその犯人捕まえるために落ちてるみたいな、ね、すごい奇跡的なことが起きたりとかしてるんですよね、
うん
どうですかこういう天罰
天罰系はでも面白いまあその
まあ面白いって言うべきなのが微妙なとこだけど
そのスカットジャパンっていうのはあの、うん、犯罪までいかないじゃないですか
そうだね
そのむちゃむちゃ嫌なおじさんがいて、
は
い、
そうですよ
子供があれって言ってなんたらかんたらだよっておじさんが恥をかくみたいな、
うん、そうねなんか嫌な人がいてみたいなね、うん、街中にこんな意地悪なやつがいてとかだよね、うん、多分
なんかあのハッピーニューイヤーっつってあの自爆して死んだりとかは、
うん、
そのスカッとじゃないけども
めっちゃスカッとしますけどね
あほんまっすか俺スカッとはしないな
ざまあ見ろって思います
けどマジかってやっぱ思っちゃう、うん
あうんまあ、なかなかねあの、
うん、
そこを掘り下げりづらいと思うんですけど、うんうんうんうん、メディアだとね
スカッとじゃないけどそのさっきのあの自分のナンバープレートがね落ちてるっていうのはなんかやっぱり、スカッとじゃないけれどもよしと思いますよね、
うん
うん、
やっぱそうあってほしいっていうか、
うん、そう悪いことしたら捕まらんと、うん、
捕まらないとねやっぱ気持ち悪いじゃないですか、うん、今あれじゃないですか
怖いし、ね、
日本であのどこだっけ大阪で
ね
逃がしちゃったって言って捕まってないやつとかあるじゃないですか、うんうん、あんなもう恐怖でしかないよね
恐怖でしかないわしかもあれ女性怖いでしょあんなんね強姦やらなんやらしてるやつが
結構ひどいことしてるじゃないですか、
うん、そうそうそうそう
まああんま言うともあれだけど、
うん、ほんでなんかあれ捕まえるためになんかあの何あの草っぱらのとこに棒突っ込んだりしてるけども、
うん、
あれ意味あるのあれ何人もあんな同じところバカつっついて
300人体制とかだっけな、うん、あ何やったね
まだ捕まえられないんですねあれね
てか捕まんないの
ね
俺それがすげえ不思議なんだけど、うん、あのえって思うんだよね、
うん、
300対1とかで、
うん、
やれないもんなんかな
そうそうね難しいんでしょうね
ちょっとね、うん、ダメだよね、うん、大阪警察、う
ん、分からんけど、まあ、難しいんかもしらんけどねそれが分からんから俺はどうか分からんけれども、うんまあ、早めに捕まってほしいなって思いますそんなん怖いもん
そうですね、
うんうん、
それは本当にそうですわ
ね知り合いもいるし、うん、大阪には
ちょっとね大阪あいつ捕まるまではなかなかツアー行きづらいよね、うん、怖くてあいつなんとか捕まえていただ
きツアーやってほしかったらみんなが捕まえてよあいつを
確かに、うん、てかこんなご時世だよ、
うん、
ツイッター、
うんもうね、
あるって捕まんないんだな、
うん、ね
一人のやつ
やっぱりなんか整形したりしてんのかな
あの一瞬で
うんだって
金も大してない
正義自分でよ
ああ、
うん、鼻散ったりとかさ
目立つでしょ
塗ったりとかさ
あ、
うん、
そうかね、
うん、分からない。
あいつにもでもおそらく天罰
天罰
来ますよ。
逆にだからあのすごい屈強な男に強姦されてるとこ捕まるとかね。
いやそういうことでしょう ね、うん、ね
同じものが返ってくるんであればよ、
う
ん、
で逃げた方が悲惨な目に遭うっていうことでしょ。より悪いパターン、うんう
ん、お巡りさん助けてください
って。そうそう、むしろ自分が戻ってくるぐらい悪いことが起きるのがベストかな、
うんうんね、
だから爆発してもらう彼にも
ハッピーニューイヤーっつって、うんうん、
でね、まあまあそういう、
うん、
海外の、
うん
うん、因果応報天罰 シリーズというか、うん、天罰下った
人たち、
犯罪とか事件でございましたけどもね、
うん、
はい、ということで、
はい、
以上でございます、はい、ありがとうございました。